ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。久しぶりにですね、まあ、いろんなところこう、講演したりなんかしまして、家に帰ってまいりまして、ちょっと余裕ができて、ひばりクラブの話をしようかなと思っております。しびれ政治の2回目ですね。まあ今の日本の政治って、まあ真剣に考えるとすごく腹が立つんですけど、まあまあちょっと離れてみますとね、こんなおかしなことがいっぱいあるのっていう感じなんですね。もう何も決められなくなったっていうんじゃないでしょうかね。それともこう本当に頭が痺れてて、それで、よく辻褄が合わせるとこまで行かないっていうんですかね。この今年すごく夏が暑かったですよ。もう9月に入ってもですね、暑いという状態が続いてるわけですけれども、これはCO2 が原因して、温暖化ガスが原因してるっていうんで、まあ一説には、1年に30兆円もの金を使ってですね、本当は何の有効性もないような温暖化対策っていうのを山ほどやってるわけですね。これもまあ政治が頭痺れておりますので、CO2 を削減すると言ってる政治のほとんどは、役に立たない、CO2 を減らすのに役に立たないやつなんですけど、まあやってると。まあしかし、CO2 を減らすと言ってると。しかし、ここに大きなトリックがあるんですよ。まあ今日はその話ですね。まあ、ひばりクラブの皆さんが聞いてですね、あ、そういうことになってんのかっていうことに、まあ、もし気がついてない方がおられたら、まあ、気がついてほしいなと思ったのが今日の話題なんですね。ですね、CO2 っていうのはこれから増えていくんですよ。よろしいでしょうか。CO2 が増えるから気温が高くなる。だから猛暑になると今言ってるんです。雨もひどいと。これはもう今日の話ではそうだと思って話をしますね。CO2 が増えていくと、こう、どんどん暑くなっていくと、政府は言っとります。それが本当だと思って、我々の税金30兆円も使って、もう懸命になって CO2 減らそうとしてます。ということで政府は、今後地球の CO2 がどうなるかっていう予想を出してます。で、予想に伴って気温がどうなるっていう結果もですね、出しております。全部我々が考える政府の施策が正しく動いたらどうなるかってことを考える材料はもう与えられているんですね。だけども、テレビとか新聞とかがポンコツだから、我々はこう、分かってないんですよ、結果が。その、理屈だけ分かってて、説明されてる理屈だけ分かってて、本当のことは分かってないという非常に不思議な状態なんですね。で、実は CO2 はですね、これからずーっと増えていくんですよ。今なんか、カーボンニュートラルとか、これもちょっとインチキなんですけど、まあ一応カーボンニュートラルとか、CO2 削減とかやってますが、一応今の目標がですね、事実じゃなくて目標がだいたい2050年。まあこれから約30年後ぐらいにピークに達して、それから少しずつ減っていって、まあ150年ぐらいかけて、現在のレベルになるのが一番見通しのいい分なんですね。実際はそうはいかないで、発展途上国ありますから、発展途上国が増えていきますので、まあ、大体普通の妥当な考えですと、CO2 は今から200年ぐらいずっと増えていくと思うんですけども、まあ、今日は政府の言う通りで考えます。で、まあ、大体今から50年後か30年後か50年後ぐらいにピークを打って、それから少しずつ下がってきて、で150年ぐらい経つと、だいたい今のレベルに戻ってきます。ということはどういうことかっていうと、夏の猛暑の気温はですね、これから150年ぐらいはずっと今年よりか暑いってことです。これが政府が言ってることですよ。私が言ってることじゃありませんよ。アンチの人がね、何しろ武田をやっつけてやろうと思って構えてますので、言葉尻を捉えられるんで、まあこれもなかなかね、私も、こう、慎重な言い方になって、いいっちゃいいんです。アンチ効果ね。アンチ効果を十分に使っていこうと思ってるんですけども、政府が言う通りにすると、目標通りになったと。普通こういった政治目標とは、目標通りにならないんですけど、一応それもなったとしますとね、だいたい今から150年ぐらい経つと、現在のレベルになるんですよ。で、地球ってのは非常に大きいですからね、現在のレベルになったからっつったって、それまで蓄積された熱とかそういうのがいろいろありますから、現在の気候、今年ぐらいの暑さになるのに、だいたい200年ぐらいかかりますね。そうしますと、今から一生懸命我々は 毎年30兆円の予算を使って CO2 を減らそう減らそうと思って頑張って今年の暑さに戻るのがですよ200年後なんですよ。っていうことは少なくとも私たちの世代、次の世代、次の次の孫の世代ぐらいまでは努力しても努力しても毎年夏は40度超えっていうことになる予想になってます。政府のですね。ですから大変だから30兆円もかけても CO2 を減らそうとこうしてるわけですけどね。だけど考えてみますとね、そういう政策ってあるんですかね、世の中に。だって今住んでる人が毎年毎年30兆円の税金をかけて頑張ってやっても自分が死ぬまでには気温は上がりっぱなし。次の世代も大体ですね、30年遅れですから、だから今の政府の政策ですとね、生まれてから死ぬまでずっと現在、今年の夏よりか暑い。40度超え。それで、孫の時代も大体40度超え。ひ孫っていうことになりますとね、4代後ですからね、大体ワンジェネレーション、1世代30年ですから、120年後ですからね。まあ、ひ孫の時代が、ひ孫の人たちが、お年寄りになって、死ぬ寸前ぐらいになって、今年の夏よりか少し良くなったかなっていうぐらいになるんですよ。なんでこんな計画を一生懸命やってんですかね。だって、もちろん将来の世代のためにね、一生懸命地球が温暖化するのを防がなきゃいけないってことは確かですよ。だけど、政策ですからね、長期的に CO2 を減らして、根本的に温暖化を防ぐってことも大切かもしれません。私は違った考えですが、まあ、政府はそう言っております。しかし、それと並行してね、短期的に、涼しいところで、まあ、40度を超えないようなところで、過ごせるように施策を取るというのも、私はね、痺れてない政治だったらやると思うんですよ。じゃあ、それはできないかと、全然できるんですね。一番、なんていうかな、身近なところにあるのは、舗装を少しずつ剥がして、それ、例えば歩道なんかも半分半分にこうしましてね、で半分は土に草を植えて、それでそこの横にスプリンクラーつけて、それで、まあ35度超えたらスプリンクラーで適当に水を出すということですね。で、そんな水がもったいないじゃないかって言うんですけども、30兆円って言ったらもう全然桁違いなんですよ。今は皆さんご存知の通り、日本には8000億トンかなの淡水が降ってるわけですね。まあ、日本はものすごく淡水に恵まれた国なんですね。それで、そのほとんどを、ほとんどって言ったらもっと正確に言いますと、確か農業用水が一番もう極端に多いんですけど、600億トンかな。ですから、結局 90% ぐらいは単に流れちゃって海に出てるんですね。これはよく海沿いの川に行けばどんどんどんどん淡水が海水に混ざってるじゃないですか。これがそうですね。ですから、まあ、感覚的にもわかると思いますね。降った雨の9割近くは、ただそのまま流れているんですよ。この水をですね、道路に撒くっていうのは、道路とか家庭とかね、そういうところに撒くっていうのは、我々は容易なんです。なんで容易かって言いますとね、消毒がそれほど山の水がそのまま流れてきますから、山にパイプをつけるんですよ。ダーッと。で、今パイプラインっていうのはものすごく安いんです。それはね、ヨーロッパの天然ガスパイプライン網、網っていうのは網ですね。網とか。もう見ればわかります。どれほど安いか。天然ガスなんかものすごい巨大なパイプを使うんですね。それでも安いんですよ。ですから、まあ30兆円とかそういう桁の話じゃ全くないんですね。で、それをまず都市やると。そうするとですね、蒸発泉熱のはすごく大きいですから、例えば0度の水を流せばいいじゃないかったって、30度まで20カロリーしか冷えないんですけど、泉熱っていうのはですね、1cc あたり596キロカロリー、カロリーありますかね。まあ、キロカロリーってリットルだとキロカロリーなんですけど、596カロリーあるんですね。ですから、山から持ってきた清水をですね、ピューっとこう自然にこう、水道なんか結構圧力高いから途中でポンプ入れますけど、まあ、弱いポンプくらいいるかもしれないけど、まあ、とにかく山の高さでこう行くようなね、そういうことをしますと、それからまあ、自動車の通る道路もね、まあ、全面舗装っていうんじゃなくて、できれば、透水性コンクリートっていうのはあるんですね。 透水性コンクリートって少し穴がぽく開いてまして、ところどころでいいんですけど、穴ぼくが開いてましてね。そして雨が降ると土に染みるんですよ。で、染みたものが今度、路面が暖かくなると、その穴をついて蒸発していくんですね。これを利用して、雨も少ないことありますので、車道もですね、時々散水する。そしたら、まあ、散水したものをすぐ下水に流さなければね、蒸発する線熱が取れます。まあ、こういった方法が一番簡単ですね。それからまあ、都市の緑化っていうのはなかなかこれ難しいんで、これはまああまり即効性がないでしょう。散水の方がずっとありますね。打ち水ですね。それからもう一つは沖縄の東ぐらいに堰を設けましてね。それで海流が向こうから流れてきます。それの下の方の冷たい空気、海水を上に上げる堰ですね。動力いらないんですけど。まあ攪拌してもいいんだけど、攪拌すると動力いるとかいううるさいこと言う人いるんで、まあ計算してくれって言いたいんだけどね、国立環境圏が上に上がる。まあ、海流の動力をエネルギーを利用して冷やすということになりますね。まあ、こういったもちろん他にもあるんですよ。専門家がいろいろ考えて、長期的には CO2 を抑制するっていうことで、僕は不本意ですけど、一応これを認めましょう。だけども、それは200年後なんだから。だから役立つ政策もやっぱりやんなきゃいけない。僕だったらお金を半々ぐらいに分けて、そして短期間に効果がなるものと、長期間に効果のあるものを並行してやって、せめて今生きている人たちが努力した分はやっぱり少し夏が涼しくなると、まあ、いうふうにしたいというふうに思いますね。まあどういうふうに、この今日のひばりクラブをご覧になった人がどういうふうに思うかちょっとわかんないんですけども、マンチの人はまあどうでもいいんですよ。何言ったって文句言ってきますから、これはまあどうでもいいんだけど、間違ったことどうせ言ってきますからね。だから、まあそれは無視して、まあ私は、まあ、せめて子供とか孫の時にはね、いい日本が作れるぐらいの政策じゃないといけないんじゃないかと思います。まあ、いずれにしても今日は、現在の CO2 を減らすということで、我々の世代、我々の子供の世代、孫の世代ぐらいまでは関係ないことなんだ、ということを指摘したということですね。